ローマの信徒への手紙第10章の14節から21節を朗読します。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。それでは尋ねよう、彼らは聞いたことがなかったのだろうか。もちろん聞いたのです。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶのです。それでは尋ねよう、イスラエルは分からなかったのだろうか。このことについてはまずモーセが、私は私の民でない者のことであなた方に妬みを起こさせ、愚かな民のことであなた方を怒らせようと言っています。イザヤも大胆に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っています。しかしイスラエルについては、私は不従順で反抗する民に一日中手を差し伸べたと言っています。今週はこのローマの信徒への手紙第10章の後半の部分に入っていきたいと思います。この後半の部分を今週と来週と2回に分けてですね、学ぼうと考えています。この14節以下を読んで皆さんもすぐ気づくことじゃないかと思うんですが、ここには随分たくさんの引用がなされてますね。こう括弧に入っているところありますよね。これらの引用は全て旧約聖書からの引用でして、特にイザヤ書からの引用なんですね。最初の引用は15節ですね。使わされないでどうして述べる伝えることができよう。その次です。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。この括弧の部分なんですが、これはイザヤ書第52章に記されている言葉なんですが、なんでここでパウロはこの御言葉を引用したんだろうかというと、実はこの前の13節、この10章の、13節で、主の名を呼び求める者は誰でも救われるのですって、これも引用されて言われてるわけですが、パウロはこう書いたんですね。その言葉を受けて14節から、ところで信じたことのない人をどうして呼び求められようってですね、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができようと、これね、もう次から次へと畳みかけるように問いかけを重ねて、その最後にイザヤ書の言葉を引用してですね、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りですって結んでるところなんですね。この良い知らせを伝える者のこの良い知らせっていうのは福音と訳せる言葉ですね。福音ということなんですが、良い知らせを伝える者っていうのは要するに福音を伝える伝道者のことですね。福音とは良い知らせであって喜びの訪れということなんですが、預言者イザヤはイエス・キリストが生まれる何百年も前、700年ぐらい前ですが、一つの幻を見たわけですね。そしてこういう言葉を記しました。イザヤ書を読んでみます。52章の7から10、いかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る、主がシオンに変えられるの。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの俳句よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国民の国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。これがイザヤの見たその幻であったわけですね。やがてその神が王となられてですね、素晴らしい救いを完成する時が来るんだということですよね。でこの御言葉をパウロは引用しているわけですが、 パウロはこの美しい良い知らせを伝える者たちが今もう訪れたんだって言ってるわけですね。あのイザヤが何百年も前に予言していたあの美しい知らせを伝えるその人々の美しい足ですけども、その、良き知らせを伝える人たちが今ここに始まったんだ、来てるんだってですね。具体的に言えばパウロ自身も含まれるわけなんでしょうけど、キリスト教会の伝道者たちのことですよね。そしてこの場合の伝道者っていうのは聖書の教えから言えばキリストを信じる者、つまり私たち一人一人がこの良き訪れの伝達者として立たされているってことなんです。ある一人の神学者がこの引用された御言葉、この良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかってね、この御言葉についてこんなことを言ってたんですね。私たちが信仰を持つということは、ここで述べられているような美しさに心が動くようになるということです。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと言い得るようになることです。こうした言葉を散りばめているこのイザヤ書第52章の言葉を読んだときに、私たち自身の心が動いて、ああなんと美しい言葉だろうかと言い得るようになることです。もしもそのように心が動くならば、もう他に何の説明もいらない。あなたはすでに信じていると言えるし、私は信じているということができるのです。思わずなるほどなとこううならされてですね、非常に感銘を受けた言葉だったですね。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか。でこの予言の言葉を読むときに本当に心が動かされて、ああ本当だなって思えるってことですね。それはもう信じているってことなんだってことですね。信仰者だからこそそれが、まあ、味わえると言ったらいいですかね。その通りなんだなって、なぜかなんかこうとても嬉しくなりましたね。ここで美しいって言われてるのはもちろん足が美しいって言われてますけどね、綺麗な形をしてるって意味じゃもちろんないわけで、良い知らせを伝える者の足、その足が美しいってどういうことを意味してるんだろうか。この良い知らせと訳されている言葉は、先ほども言った福音とも訳せるわけですが、当時のギリシャの人々がよく使った言葉だって言われてるんですね。戦争に勝利したとかですね、あるいは王様が新しい王様が即位したとかですね、あるいはその王様に次の世継ぎが生まれた、子供が生まれたとかですね、そのもう国民にとってみんながもう喜ぶようなそういう出来事を伝えること、それがこの良き知らせっていう福音と訳された言葉の元々の意味なんですよね。まさしく良い知らせ、そして喜びの知らせってことですが、その喜びの知らせを伝える人が走ってくるわけです。そうですね、伝えるもの、まあ今ならば ね、インターネットもあるしテレビラジオもありますから、もう一瞬にしてね、パッとやれば世界中に伝わるってことがあるかもしれませんが、聖書が書かれたこの当時はそんなものは一切ないわけですから、喜びの出来事、戦争に勝ったぞとかね、あるいは王様が即位したぞっていう、そういうことが起こった時に、その出来事が起こった現場から伝令が走って伝えたわけですね、一方人々はどうしてるかっていうと、山の向こうで起こった喜びの出来事を今か今かとこう待ってるわけですね。戦争どうなっただろうかとかですね、次の王様生まれただろうかとかですね、待ってるわけですが、できるだけ高いところに見張りを置いてその伝令の姿が見えるのも見えるのを一刻も早くこう待ち望んでいるわけですね、そしてついに伝令が山の上に姿を現すと、もう汗びっしょりでね、足は泥まみれでね、大変なわけですが、まあ、しかしその喜びを告げ知らせる伝令の足を見て、人々はなんと素晴らしい、なんと麗しいことだろうと思わず声を上げるっていうんですよね。わかりますかね、喜びの知らせを届けてくれたわけですからね。足は当然伝令にとって一番大事なものですよね。そういう意味ではね、足がダメになっちゃったら伝えられないわけですから、そういう意味でその足に目を止めて、なんと美しいことかと言われているわけですね。もう一つここで確認すべきことは、パウロはイザヤ書の言葉をここで引用するときに、使わされないでどうして述べ伝えることができようって言ってますよね、頭の部分でね。伝令は当たり前ですが、自分の意思で伝えようとしたわけじゃないんです。お前が行きなさい、これをね、 伝えるためにお前が行きなさいって、まあ命じられていくわけですね。伝令はいわゆる使わされたものなんです。彼は誰に使わされ、何のために使わされたのかをちゃんと知っているですか。自分が伝えることを命じられた喜びを味わっている。誰よりもまず自分がそのことを先に知ることができて、そしてその喜びを自分で味わったからこそ、その喜びをまた人々に伝えたいっていうね、その熱心な思いが湧いてくるわけですよね。それを聞く人々の喜びの姿が目に見える、そういう思いがその足に力を与えですね、そのまあ走りっぷりといったらいいんでしょうかね、本当に必死に走ることができているっていうことですよね。だからそれを見た人々は、なんと美しい走りっぷりなことかと喜びたたえるということです。しかも預言者イザヤは、この伝令は特別な伝令なんだ、ね、それはあなたの神が王となられた、神が勝利を収めて主がシオンに変えられるんだということを伝える伝令ですよね。神の真理と愛の勝利を告げる、その伝令が訪れる、それをイザヤは幻ではっきり見た。そしてパウロはそのイザヤの幻をここで引用した。今はもうそれが起こったんだよってことですね。実は、まあ、ここで美しいってこう訳されている言葉には、調べてみるともう一つの訳し方が可能だっていうんですね。じゃあどういう意味かっていうと、この美しいって訳された言葉ですよ、これはもう一つの意味に可能だ。それはちょうど良い時にって訳すことができる。面白いですよね皆さんね。ちょうどいい時に、待ちに待ったその時に良い知らせが届くってことなんですよね。良い知らせってそういうことだってことですね。もうね待ちに待ってですね、待ちくたびれていたかもしれない、もう限界ギリギリのところまで来ていたかもしれない、もう一歩遅かったら、もう一足遅かったら、もしかしたら死んでいたかもしれない、そこにまさにそんな時に良い知らせを伝えるために走ってくる伝令の姿が見えたんですね。そして山の上でね、一旦まあもう息切れ切れだと思うんですけど、一旦止まって人を入れて、それからおい勝ったぞって知らせるわけですよね。神様が王になられたんだと告げ知らせる、喜びにあふれてその告げ知らせる、その姿を見て人々は、ああよかったってね、私たちは勝利したのだ、私たちは解放されたんだ、ついに平和が来たんだと歓声を上げて、慰めに満ちてその伝令の足音を見る。ああなんと美しいことか、素晴らしい知らせを伝えてくれたあの足はってね、そういう意味なんですね。ここに記されている言葉の意味は、これが福音であって、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかという、このイザヤ書の御言葉の持つ意味なんですね。しかし残念なことですが、誰もがこの良い知らせを喜んで受け入れたのではなかった。いやいや、それどころか神様に選ばれたはずのあの民イスラエル人がね、その良き知らせを受け入れなかったってことですね。この良き知らせを理解せず拒否してしまって、それがパウロの何よりの悲しみであり苦しみであって、まあ、第9章からはそのことが論点としてね、9、10、11章、3章もかけてそのイスラエル人のことについてパウロが書いてるわけですよね。そこでパウロは言います。16節、しかし全ての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。ここにも引用があるんですね。この2つ目の引用はイザヤ書の第53章からのものなんですが、皆さん53章っていうと、覚えのいい人はピンとくると思うんですが、イエス様のあの苦難のしもべとしてのイエス様の姿が予言されていたあの有名な一章なんですよね。今日は主語に全文を全あの11節まで全文を入れておきました。ちょっと読んでみたいと思います。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている、彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた、彼が担ったのは私たちの病、 彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を切る前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられて裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人で。イザヤという預言者はイエス様が生まれる何百年も前にこのイエス様にの姿を、まあ、幻の中で見たわけですね。なんと美しいことかと褒めたたえられるその良い知らせを伝えるもの、その足なんですが、その彼らが伝えるその、 なぜ彼らの足が美しいかといえば、彼らが伝えるその素晴らしい良き知らせが素晴らしいからなんですよね。その良き知らせって何か、その出来事は何か、それはもう今読んだここに記されているこのイザヤ書の53章に記されているこの出来事以外にはないっていうことですか。ここに私たちが生きる美しさの秘密があると言ってもいいかもしれませんね。イエス・キリストの見苦しみの中にこそ私たちが褒めたたえる美しさが生まれると。これ不思議なことだし驚くべきことなんですよね。キリストが受けたその恐ろしいほどの見苦しみ、そこから私たちが心から喜び褒めたたえるべきその美しさが生まれてきたんですね。少し、まあ、福音の救いが生まれたということだし、それを伝える人々もまた美しいと見えるほどの美しさをイエス様がその見苦しみの中で生まれさせてくださった。この見苦しみの中で私たちは解放されるんです。神様の勝利というものは実はこういうものなんですね。人間的な、なんか軍事的なね、何か勝ったとかそういうこと全然次元の違う勝利、それがここに描かれているということですね。ところがイスラエルはこのイエス様を拒否し、このイエス様の美しさを理解して喜びとすることができなかった。だからパウロはこのローマ書の9章から11章にかけて、どうして神の民イスラエルが不信仰なのかっていうことを問い続けてるわけですよね。しかしパウロはこの時ここの9、10、11章の中でイスラエルの民の、ね、罪をただそしってる、ね、裁いてるため、裁くためにこの9、10、11章を書いたわけではないわけでして、まあ、そのことはこの今今日読んだ10章の中の20節と21節の読んでみるだけでも分かりますね。パウロはここで再びイザヤの言葉を引用してこう言ってます。まず20節、イザヤも大胆に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っています。皆さん、私を探さなかった者たち、あるいは私を尋ねなかった者たちというのは誰でしょうね。これはユダヤ人ではない人々、つまり異邦人のことですね。そのような人々が神を見出す喜びに満たされたって言うんですね。さあ、じゃあユダヤ人はどうしたのか。彼らは ね、神様を見出さなかった、だからもう捨てられたんだ、滅びに落ちたんだってパウロは言ってるのかというと、そうじゃないんですね。こう記されています、21節。しかしイスラエルについては、私は不従順で反抗するために一日中手を差し伸べたと言っています。この御言葉はイザヤ書の65章の2節の言葉なんですが、一日中っていう言葉、これは日ごとにとも訳せる言葉だそうで、つまり毎日毎日毎日毎日、一日24時間いつでもってことですね。コンビニみたいなことですけど、でも実はこれ神様がそうして、毎日毎日、一日24時間いつでも神の手が差し伸べられている、誰に対してですか？不従順で反抗する民、自分の思いに従って神様から顔を背けてしまっているような神の民イスラエルに対して、神様は一日中手を差し伸べていてくださる。この部分は65章の1節なんですが、あ、主語にありましたっけ？ここあります。私に尋ねようとしない者にも、私は尋ね出されるものとなり、私を求めようとしない者にも見出されるものとなった。私の名を呼ばない民にも、私はここにいる、ここにいると言った。神の名を呼ぶことを忘れた民、神様の方を向くことを忘れた民に向かって、神様の方から私はここにいるのだ、早く呼んでくれという、私の方に顔を向けてくれるようにと手を差し伸べていてくださる。そのように差し伸べてくださった手こそがまさにキリストなんですね。来てくださった。人間はどうでしょうね。恵んでほしいなら頭下げろっていうかもしれませんね。欲しいならお前の方から来いって言うかもしれませんね。それが人間です。傲慢なのです。でも神はそういう傲慢な私たちに向かって、自ら手を差し伸べていてください。それが神様なんですね。神を知らない限り人間に希望はありません。人類に希望はありません。滅ぶだけです。私たち一人一人も、私たちの一家族一家族も、人類全体も神を抜きにしては滅ぶだけですね。しかし本当に謙虚であり、本当に熱心であり、本当に愛を持たれるその神がいらっしゃるので、私は絶望する必要がない。神様は常に日ごとに一日中私たちに手を差し伸べていてくださる。その差し伸べられた手こそがまさにイエス・キリストというお方であって、天から栄光を捨ててこの地上に降りてきてくださって、全ての苦しみを身代わりに背負って、罪を背負って、あの十字架の上に尊い命を捧げてくださった。そして黄泉にまで下ってくださった。このキリストが神様の差し出されているその御手ですよね。そのキリストを知り、そのキリストによって救われた喜びに満たされているからこそ、そして私たちは神に使わされて伝令となって、その喜びを伝えるものとされる。その喜びを他の人にも知ってもらいたいと、証ししたいと願っていく。それがここで記されている、この美しいと言われるね、良い知らせを伝えるものの姿だっていうことですね。この美しい足を持って使わされるのは、特に別に牧師とか伝道者だけではありません。みんな同じく美しい足を持って生きている。家庭でも職場でも学校でもそうなんですね。こんな自分に何ができるだろうかと私たちは思うかもしれませんが、イエス様が共にいてください。キリストの恵みの手が私たちを支えていてくださる。ですから私はただそこに立てばいいんです。そしてそれを味わわせてもらえばいいんです。それをしっかりはっきりと味わって確信して喜びに満たされていくときに、私たちもまた良き知らせを伝える伝令として、私たちも走り出すことができるということですね。美しい言葉をぜひ心に留めて、今週も来週もですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。青い願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、 主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。